幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1277回。この番組は天理教導入者がお送りします。お空でかくれんぼ。奈良県在住、坂口優子。昨年の夏、ある5歳の可愛い女の子に出会いました。彼女はとっても元気で人懐っこくて、出会ったばかりの私に上手におしゃべりをしてくれます。幼稚園に通っていることや、ピアノを習っていて、発表会に向けて一生懸命練習していること、お母さんがお習字の先生をしていることなど、次から次にいろんなことを話してくれました。私はね、実は英語の先生なの、と言うと、
わ、そうなの？
と手をたたいて喜んで、突然テレビ番組で覚えたという英語で堂々と自己紹介を始めました。そんな可愛い彼女のことをもっと知りたくなって、私もいろいろと質問をしました。ところが、兄弟はいるの？と尋ねた瞬間、彼女は少し困った顔になりました。そして、
お母さんのお腹にね、妹がいたんだけど、今はお空で遊んでるよ、
と小さな声でつぶやきました。私には4人の子供がいますが、その子たちとは別にお空にも2人子供がいます。1度目の流産は16年前、3人を授かった後の4度目の妊娠、そして2度目は5年前、4人目を授かった後の6度目の妊娠でした。最初の流産の後、主人が、これから毎月家族全員でお地場へ参拝して、いつかまたこの子に会えるように神様にお願いさせてもらおう、と言ってくれて、それからはその子の魂に会いに行く気持ちを込めて、家族そろって毎月欠かさず参拝に行きました。そして8年後、4人目の次女が生まれた時には、小さな妹の体をみんなで代わり番号に抱きながら喜び合いました。その次女が3歳になる頃、私のお腹にまた小さな命が宿りました。天理で寮生活をしていた長男と次男に知らせると、弟が欲しい2人は、
次は男の子やな、
間違いない、と言って喜んでくれました。ところが、直後の妊婦検診で突然、赤ちゃんの心音が確認できません、と告げられました。2度目の流産です。頭の中が真っ白になり、診察室を出ると涙が止めどなくこぼれ落ちました。このまま教会へ帰っても普段通りに振る舞う自信がなく、私の足は自然とお地場へ向かっていました。神殿に上がりお勤めを務めましたが、その時何を思い何を祈ったのか記憶が全くありません。それほど心の中は悲しみでいっぱいだったのだと思います。回廊を歩きながらも涙が止まらず、2、3歩進んでは窓から見える景色に足を止め、考え込んだりまた歩いたりの繰り返し。帰りの遅い私を心配して母が電話をくれた時、初めて3時間もそこにいたことに気づきました。帰らなきゃ。電話を切り、足取り重く歩き始めると、静かな回廊に外からのにぎやかな声が響きました。なんだろう、初めて気が紛れた瞬間でした。その時、そのわずかな隙間から天理で寮生活をしている長男の姿が目に飛び込んできました。
みーくん！
大声で名前を呼ぶ私に気づいた長男が、
お母さん！
と嬉しそうに近寄ってきてくれました。
もう4時やで？何してるん？
私の心を見透かしたような言葉に、うん、ちょっとお参拝と答えると、
ならいいけど、おばあちゃん心配するから、はよお帰りや、
と、まるで親子が逆になったような言い方で私を諭すのです。そうだ、おじばで勇んで頑張っている長男への報告は今日じゃなくていい。ニコニコ笑ってお友達のもとへ走っていく長男の背中を見送りながら、そう思いました。そして、悲しみで立ち止まりそうな私を励ましてくださる神様の親心を感じ、胸が熱くなったのでした。あれから5年の歳月が経ちましたが、子供を失った悲しみはまだ癒えていません。テレビで赤ちゃんの映像を見るたびにあの時を思い出し、生きていたら今頃はこのぐらい大きくなっているのだなぁと、同年代の子に我が子の姿を重ねてしまいます。天理教ではどんな辛い出来事も心の持ち方一つで喜びに変えられると聞かせていただくのに、私は流産という経験に対してその術を見つけられずにいたのです。
お母さんのお腹にね、妹がいたんだけど、今はお空で遊んでるよ。
この子がどれだけ妹の誕生を楽しみに待ち、それが叶わずにどれだけ悲しい思いをしたか、小さな彼女の背負っているものを思うと抱きしめてしまいたくなりました。どんな言葉をかければ彼女の心を救えるのかわからないまま、私の赤ちゃんもね、お空にいるんだよ、静かにそう声をかけました。すると、
え、そうなの？
と困っていた顔が一気に明るくなりました。今頃一緒に遊んでるかもしれないね、と言うと、彼女は目を輝かせて、
かくれんぼしてるかな、鬼ごっこもしてるかな、
とぴょんぴょん跳ねて喜びました。彼女に出会えて誰にも話せなかった悲しみから解放され、心の痛みがスーッと軽くなるのを感じました。一緒にお空で遊ぶ姿を二人で想像しながら、心の中で何度も彼女にありがとうと言いました。天理教では人を助けて我が身助かると教えていただきます。自分の辛い体験が同じ辛さを持つ誰かの心の助かりとなったとき、自分の心もこうして助けていただけるのだと、5歳の彼女が教えてくれたのです。今日もお空のどこかでお友達と楽しくかくれんぼしているのかな。その姿を想像するだけでお母さんは安心して今日も一日頑張れます。いつかまたあなたに出会えるその日まで。
私たちの幸せな生活は、社会的にも心理的にも実にいろいろな要素によって成り立っています。たとえ今現在は調子よく進んでいて、将来的に何の不安もないように思われても、それを支えている一つ一つの要素を顧みるとき、自分一人の力ではどうしようもない不確かな面がたくさんあることに気づきます。悩みや苦しみ、不安というものは生きていく限りいつまでもつきまとうものでしょうか。そう考えると人生はとても寂しい、悲しいものに思えてきます。天理教教祖中山美希様、親様直筆によるお筆先に、この世を始めた神のことならば世界一列皆我が子なりとあります。この世界と人間を作られた親神様こそ 私たちが生かされて生きているその元であり真実の親なのです。さらに親様は、世界中神のたあには皆我が子、一列は皆親と思えよ。世界中一列は皆兄弟や、他人というはさらにないぞや、と仰せられます。この世界に生み出されてきた私たちは皆親神様の子供であり、全人類は兄弟ということになるわけです。こうして全人類が親である親神様を中心とした一つの家族であると悟ることができれば、不安と孤独から解放され、豊かな幸せを味わえるようになるのです。これほど素晴らしいことはありません。親神様の親心というのは、あたかも空気のようなもので、その大いなる恵みに囲まれて暮らしているにもかかわらず、それは目に見えないがゆえになかなか気づくことができません。人間には誰しも病気や不治災難、人間関係のもつれなど、日常生活の上にさまざまな難儀不自由な事柄が現れてきます。そうした時にそれを克服したい一心で必死に祈ることがあります。これこそ私たちが親神様と出会うきっかけなのです。そうして真実を込めて願ううちに、それまで感じることのなかった親神様の大いなるご守護に気づき、感謝せずにはいられなくなるのです。
家族円満第1277回、天理教導遊者がお送りしました。